はい、始まりました駅島ポッドキャスト第630回ということで、うん、MC の石本です、はいはい、そしてもう一方この方です。
うん、やっぱ今日はねホワイトバードでしょうね。
あー、そうですね。ちょっと僕昨日ですね、昨日は日曜日ですけど夜7時ぐらいの新幹線に乗って、 それで博多に戻ってきてたんですけど、なかなか新幹線の中ってフリー Wi-Fi があったりとかもするんですけども、うん、トンネルの連続とかで全然情報が入れれない状況で、9時半ぐらいにですね、とある方からの連絡で、はい、ちょっと息で大変なことが起きてるよっていうようなですね、なんか話で、うん、はい、伺いましたけども、
実際は対馬だったみたいですね。
そうなんですよね。だからちょっとメディアによってちょっと混乱しそうな感じで息減り事件みたいな感じですね。なんか表題をつけてるようなところがありますけど、実際は
最初第一歩それだったんですよ、はい、第一歩それで入ってきて、
そうなんですね、そうなんだ
って思って「行き置き」って書いてあったんで、はい、あれって言って、じゃあどっかのね、はい、でも今日ヘリ飛んだ感じなかったなとか思いながら見てたんですけど、そしたら実は対馬だったん
です。そうですね。だから対馬から和白病院に行く途中だったということなので、うん、ちょうど息をかすめてですね、息の西側をかすめていくような走行路だった航路だったんじゃないかなとは思うんですけども、ね、まあ残念ながら3名の方が亡くなられてということで、
うん、やっぱり息対馬とかにとってはホワイトバードは重要な、はい、
おっしゃる通りですね。
医療機器でしたから、医療ね、あれがなくなるってなるとちょっとやっぱり困っちゃいますよね。
息の場合は今回の和白病院さんだったりと、あと長崎県の方ですね、大村の方、うん、医療センターの方とのドクターヘリだったりとか、あとちょっと天候が悪くなったりとかしたら県の防災ヘリだったりとか、あともっと言えば自衛隊だったりとかですね、うん、いろんな形ではあるんですけども、やっぱり平時からなかなか防災ヘリだったりとか自衛隊ヘリ、海上保安庁ヘリとか飛ばせないので、やっぱりドクターヘリにかかるウエイトっていうのは非常に大きい中で、和白病院さんのというかその経営、ヘリの経営というかですね、運営管理会社で、うん、昨年もちょっと事故が起こってて、一時期和白病院さんのヘリが止まってた時期があったんですよね。
そうみたいですね、
はい、だからそれで今回もちょっとすぐに運航再開ということはないとは思いますので、だからちょっとまた、うん、気をつけておかなきゃいけないかなとは思いながらですね。
そうですね、
なかなか
ね、
はい、というところで、なかなかしかも今回まだ全然原因が分かってないで、7月の件もまだ原因が分かってないってことなので、
うん、そうみたいですね、
はい、
う
ん、なかなかこれが安心できるような体制で戻ってくるっていうのはできるのかなってちょっと思いながらですね、うん、難しいですね。
多分あと10年ぐらいしたらドローンになってるのかもしれないです、
ね、は
い、
そうですね。もう本当にちょっとこれに関しては、さっき防災ヘリがフォローに来てくれると言いましたけど、今防災ヘリもちょっと大変になっているのが五島の方でですね、山火事が起こってて、はい、で今日ニュース見たら防災ヘリが消火活動に加わってるって書いてあったので、だから今防災ヘリもちょっとそっちにかかってたりとかするのかなとか思うので、なかなかちょっと状況としては芳しくないなというところがあるので、
そうですね、はい、
ぜひぜひこればっかりなんとか、はい、そうですね、という
早く解決してほしいですね、はい、
少し
あまりこういうのこそクラファンとかで集めてほしい、
ね、でも確かにそれはありますね、本当ですね、
でも金額が金額だから ね、
そうですね、ということなので、早めの解決を祈りたいなとしか、もう祈るしかないなというようなですね、そういうような状況かなと思っておりますというところでですね、今日はですねちょっと、はい、最近一個ごろニュース立て続けっていうところもあったので、ニュースも続けていこうと思うんですけども、うん、なかなかですね スポーツ新聞状態からなかなかっていうところもありますので、ちょっと
文化小説か
あのところもありますので、なかなかちょっと見つけるのが大変なんですけども、なのでちょっとまあ深山先生から見える僕のズームの風景ですね、もう完全に浮かれポンチな感じが伝わってくるとは思いますけども、
うん、うちのね妻がね、はい、先週は置いてかれたっつってました。後半置いてかれたってさっぱり分からんかった
です。すみませんでした、はい、それはですね、他のからもお声をいただきましたけども、まあ、何の話かと言いますと、私も今ジャージを着てた、パーカーですね、パーカー着てたりとか、はいはい、あと壁紙もうん、こんな感じで、
あそこのね、はい、左から3番目に映ってる人
はい、遺跡10日でよう鈴鹿騒ぎてこんなに間に合わせたなと思うぐらいですね、本当大変だったらしいですけども、うん、まあ三重県の鈴鹿市鈴鹿サーキットにちょっと先週末行ってまいりましたというところで、い
やアクティブだよね、はい、まこちゃんアクティブ
まあでもですね、やっぱり今年はですね、はい、もう人がものすごかったというかですね、
そうなんだ、
近年ですね、もう F1 人気っていうのは徐々に徐々に最盛期、セナとかプロスト時代に比べると、
日本では、ね、
はい、まだまだというところなんですけども、はい、世界中で見たらこの前も言ってアメリカがやっぱり結構ですね、注目度が上がってきてることによって、まあ、世界中で見たら今一番人気が最高潮になってるのかなって思うようなですね、そういう状況で、まあ昔はですね、鈴鹿日本グランプリは自由席も多かったので、だから、はいはいはい、人数制限ってあんまりなかったんですよね、
はいはいはいはい、
で十何年前から全席指定になって以降、今年は過去最高の3日が客の入りだったということで、
すごいね、でも甲子園は 満杯になったからね全席指定で、
はい、鈴鹿サーキット、はい、
鈴鹿には行ったことないんですよね、はい、フリーとかよく学生の頃行ってたんですけど、
はい、
鈴鹿行ったことなくて、この前、はい、まこっちゃんから写真が送られてきて、
はい、
もしかして席セメントって思ったんですけど、
セメントの上にですね、はい、あれプラスチックの、はい、プレートがあるようなそんな感じの席ですね。
そうなんだ、
はい、
背もたれはないってことですね、はい、
そうですね、お高いスタンドは分かんないです、
はいはいはい、
本当にF1 はですね、よくもあるか貧富の差がすごくあるので、
いえ、もうメインスタンドなんかね本当にチケットすごい金額だもんね、
は
い、
F1 パドッククラブっていうんですけども、もう本当に VIP も VIP で、今回まあ皇室の方も来られてたりとか、あと今回は、うん、歌舞伎とのコラボレーションということで、元海老蔵さん、團十郎さんもですね、
はいはい
はい、来られて、ちょっと少しレース前に歌舞伎ショーなんかもですね、ちょっとされたりとか、はい、そんな感じでいろんな VIP の方も、海
老蔵が見たいだけなんじゃない
で、僕もちょっとあれ覗いて見た時にちょっとごめんなさい、名前がわからないんですが、スノーマンの誰かがいました
ありがちありがち、
はい、というようなそんな感じでいろんな方も来られてたんですけども、うん、そんな感じで、しかもですね、僕大阪経由で行ったもんですから、
はいはいはいはい、
本当にですね、外国の方多いな、 F1 だけじゃないなと思ってたら、ちょっと万博のプレーオープンみたいなのもやってたので、だからもう
そうなんですか、
はい、なのでものすごく大阪行け、新大阪周りいつも甲子園の時以上にですね、外国の方ばっかりだったっていうような、
チャレンジャーだな、みんな昨日メタンガス爆発すんぐらいのモードで出たって言ってた
なるほどなるほど、そんな感じで、すごい、まあ、今週もですね F1 のトークばっかりしてたら置いてかれる人が出てくるので、ちょっとこの辺にしとこうかなとは思うんですけども、ね、
結果は結果は、
はい、結果はですね、残念ながらですね、角田君に関しては、うん、入賞できずということで、ちょっと予選でですね、ちょっとちょっとまあ移籍したばっかりのセッティングは決まらず、ちょっと予選で失敗してしまって、
はい、日本カラーのやつが出たんですか、
そうです、あの鈴鹿のですね、あの特別仕様ということでレッドブルが普通はあの今僕は着ていますあのネイビーブルーみたいな紺、ね、ネイビーですね、ネイビーを基調とした車なんですけども、うん、白に赤字でっていうのも、
なるほど、
あのホンダがですね、1960年にデビューさせたホンダが F1 で初めて走った車が、うん、真っ白にもう日の丸弁当みたいなカラーですね。
そうでしたね。
はい。そんな感じの、あのカラーリングだったり、それをあのちょっと今回あのオマージュしたようなカラーリングで、はい。で他のチームもちょっとあの桜模様を入れてたりとかですね、いろいろなんか日本オリジナルの、
最近、はい、そういう感じなんですね。
そうなんですね、
はい、昔我々がこう見てた頃、それこそセナとかプロストの時はいつも同じカラーリングで
し
た
ね、はい、そうですね。しかもあの頃はあのタバコメーカーが
あのそう、ね、
強かったので、まあ、
キャメルとかね、マクラーレンとかね、
あのマルボロだったりとかですね、
そうですね、
あの今ロータスだったらキャメルだったりとかですね、そんな感じで、
う
ん、はい、
今もねダメだもんね、はい、タバコメーカー
で最初はそのヨーロッパの方から禁止になって、ヨーロッパになると丸ボロのマークがですね、あの、はい、ロゴがあのバーコードみたいな感じであの黒白黒白であの塗りつぶされてたりとかですね、そんな感じで あってたね、もう完全にもう世界中でダメになってっていうような感じで、
そうですね、はい、緩いのは日本ぐらいで、
そうですね、確かに、はい、というような形でですね、で昨日、まあ、鈴鹿からこう帰ってきてるんですけどですね、新幹線、うん、にですねものすごい巨人たちがいっぱい乗ってまして、
は
い、でもうこれはどう考えてもあのスポーツだなと思ってですね、うん、いや縦の方ですね、はい、でそれでちょっと何だったんだろうと思って調べてみましたら、はいはい、ダンクスマン向け、ダンクスマンさん向けのニュースでもあるんですけども、
うんうん、
ライジングゼファー福岡が7年ぶり西地区 V、うん、B1 昇格かけプレーオフへということで、はい、B2 リーグ、バスケのプロリーグの2部リーグですね、2部リーグで、はいはい、昨日奈良ので試合があったみたいで、どうもその帰りと僕はあの同じ新幹線だったというところで、
なるほど、
はい、もうホームの遠くからですね、明らかにもうちょっと巨人とか、今このご時世に言っちゃいけないのかもしれないですけども、
なるほど、背が高い、
そう、今日もう明らかに遠目からでもですね、これは2メーター絶対超えてるなっていうような外国人選手とかですね、あのドレッドの外国人選手とか結構いたりとかしたんですけども、まあライジングゼファー西地区首位のライジングゼファー福岡が奈良に快勝し、通算38勝17敗、2位の鹿児島が熊本に敗れたため33勝22敗となり、ゲーム差が 5.5 に開いたため福岡は5試合を残して7年ぶり2度目の地区優勝を決めたということで、
素晴らしい、
はい、これでただこれで昇格じゃなくて、この後プレーオフがあるそうです。
おー、そうなんですね、
はい、で、ホーム、1位突破なのでホーム開催は確定しておりますと、で、準々決勝が、5月4日から北九州市立総合体育館ですね、で行われますと、はい、いうことですので、ちょっと福岡ですね、アビスパも今かなり最初つまずきましたけども、ここ最近アビスパ連勝連勝でかなり上位に食い込んでたりとかですね、福岡のスポーツも盛り上がってますので、ぜひ近くで見れるプロスポーツということで、域の皆さんもですね、サッカーだったりとかバスケだったりとか見に行ったらいかがでしょうかと、はい、いうところで、ちょっとちょっと一番ポッドキャストもスポーツニュース化してますけども
、はい
はい、そんな中ですね、ちょっと変わったスポーツニュースをもう一個だけちょっとお伝えしますとですね、これがですね AFP 通信のというメディアになるんですけども、
はい、
平壌で6年ぶりマラソン大会、海外ランナーが参加、北朝鮮ということでですね、北朝鮮の首都平壌で6日6年ぶりに国際マラソン大会が開催され、うん、数百人のランナーが参加したということで、壱岐の新春マラソンに参加者数が少ないみたいですけども、平壌市民が声援を送る中、海外からの参加者がキム・イルソン競技場のスタートラインを横切り、自分たちの携帯電話で写真を撮る姿などが見られたということでですね、北朝鮮で携帯を持っている人がどれぐらいいるのかという気もしますけれども、多分国際的に向けてちょっとパフォーマンス的なところももしかしたらあるんじゃないかなというですね、ただ こちら、海外からも参加者がいるみたいで、中国北京の旅行会社高麗ツアーズが手配した6日間の企画で平壌に滞在し、そしてあのマラソン大会に出るということで、海外からは今回180人のランナーが参加したというようなことになっているということで、中国経由で言ったら日本人も平壌国際マラソンに出れないこともないんだと、はい、というところなので、はい、ちょっとダダモネさんあたりが来年挑戦してくれないかな、はい、思いながらというところで、この平壌で6年ぶりのマラソン大会というですね、ちょっといろんなトピックを拾ってみようというところで、まあ、見てみたらですね、先ほども言いましたように外国人選手とかも出てて、結構広い、なんか日本でいうところのバイパスみたいな道路とかも走ってるんですけども、キム・イルソン競技場、これ日本代表も試合をやった、サッカーのですね、日本代表も試合をやったところですけども、ここ確かですね、その時に言ってたら10万人以上収容できると思うんですけども、写真を見る限りではですね、このマラソン大会、うん、全席観客が埋まってるような状況で、なかなかマラソン大会で10万人の観客がいて最後ゴールの時に声援を受けるなんていう経験がないと思いますので、
そう、ね、
ぜひ、はい、興味のある方は平壌国ちょっといろいろ保証はできませんけども、はい、参加してみてはいかがでしょうかというところで、ちょっと面白いニュースっていうのを拾わせていただきましたと、はい、いうところで、いい加減息のニュースに行かないと生島ポッドキャストの存在感がなくなってしまいそうなので、そろそろちょっと息のニュースも届けてみようかなと思うんですけども、うん、はい、西日本新聞さんの4月7日11時の記事になります。桜の名所や歴史スポットを歩いて巡る長崎県壱岐市120人が参加というところで、はい、箱崎まちづくり協議会が、ここ前もなんかコース決めてやってたりとかしましたよね、確かですね。桜の名所や歴史スポットをめぐるトレッキングイン箱崎桜と団子の旅を開いたということで、市民約120人が2時間半ほどかけて歩き、心地よい汗を流したというところで、2時間半ほど歩きましたというところなんですけども、今回はですね、壱岐の自然と文化を満喫しながら健康増進を促す狙いで、名所12箇所を結んだ箱崎トレッキングコース約18キロ、2時間半18キロというなかなかのペースで歩かれているなと思うんですけども、はい、あ、違いますね、コースを二手に分けて芦部港からということで、まあ、その半分の距離ですかね。で、あ、違いますね、ごめんなさい、8キロのコースと10キロのコースに分けて歩きましたということで、そのコース、うん、先ほど言った名所12箇所という話ですけども、8キロのコースに関しましては、桜や菜の花が咲く川沿い、面岳神社、そして御神体の巨石、救い石ですね、救い石などを巡った。10キロのコースは諸津観音の方から桜並木の下を歩いたり、海を眺めながら御岳の頂上付近にある御岳神社にゴールする、これ結構登ってますね、だいぶですね、うん、はい、そんな感じでゴールをして、 さっきタイトルで桜と団子の旅と言いましたけども、参加者たちはサルトリイバラの葉で包んだ郷土料理クワクワラダゴとおにぎりを味わったということで、僕は今何言ってるのかよく分かってないと思いますけども、クワクワラで合ってるのか、クに小さいは、クに小さいはでひらがなのラということで、で団子ですね、なんでしょうね、そんな郷土料理、どなたかクワクワラ、この正しい読み方も含めてちょっと教えていただけたらと思うんですけども、その前のそのサルトリイバラの葉で包んだっていう、このサルトリイバラもちょっとよく分かってないので、ぜひですね、なんかこの団子を食べたよという人はですね、ちょっとレポートを 76@egm.jp の方に送っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたしますと。で、こちらですね、8キロコースに参加された70歳の女性の方は、息の中でも大きな自然を感じられるコース、今度は10キロ 歩いてみたいと話したということで、生島ポッドキャストで事前にこういうニュースを拾って紹介しなきゃいけないですね、参加者はもしかしたら知ってたら参加したいという人もいらっしゃったかもしれないの です、ね、今後ちょっとこういうニュースもちょっと拾っていけたらなと、はい、思っておりますと、うん、そしてですね、ですね、続きましてちょっと ニュースがですね、なかなか昨日のヘリのことと、まだ高校野球の話とで、ちょっとなかなかニュースが見つからないんですけども、うん、ですね、これも、まあ、ちょっと時期がずれてきたかなと思うんですけども、ちょっと最近のニュースとして流れてきてましたので、3月31日のニュース、これまた西日本新聞のニュースになるんですけども、長崎県壱岐市鴻浦町の阪西湾沿いで2万本のチューリップが見頃を迎えているということで、これも毎年恒例みたいな感じになっておりますね。牧永さんですね、が所有する約10アールの畑で30年以上前から毎年育てている、今年咲いたチューリップは地元のボランティアの方なども含めて30人、私立柳田小の3、4年生当時約20人が昨年11月中旬に球根を植えたということで、周囲には桜もある一帯は桜岬と呼ばれ、訪れた人たちが桜とチューリップの共演を満喫で、北九州から帰省した母親と訪れた藤尾翔馬ちゃんはいろんな色のチューリップが綺麗、黄色が特に綺麗だ、好きだったと話したということで、ここ本当に毎年毎年なんかチューリップが増えていってる感じですよね。なかなかちょっと見に行く機会も最近通ってですね、車で通って見ることはあるんですけども、なかなかここに泊まってっていうところはなかなかないので、ちょっとどれぐらいの本数があるかなんかちょっとあんまり見たことはないです。少なくとも2万本はあるということなので、ちょっと、はい、来年は見に行ってみたいなというところ
で、ね、昨日ねちょっと通ったんですけど、
は
い、
あ、そうですか、
すごいお花見みたいに皆さんがこうやってたので、
は
い、そのまま通り過ぎました。
まだこのタイミングでも、はい、全然チューリップって咲いてるような状況なんですかね。
多分咲いてると思うんですけど、ちょっとじゃあしっかり見れなかったので、私は運転してたんで、
なるほど、じゃあまだ間に合いそうなということなので、ぜひこれを聞いた方ですね、ちょっと見に行っていただけたらとですね、実はですね、ちょっとこの先麦屋のところから出て海海上桜ですね、
うんうん、
ありますけども、ちょっととある方のですね、とある動力を使ってちょっと桜を見に行こうかみたいな、なんかそんな話もあったんですけども、
なるほど、
なかなかあそこはですね、ただの飲み会会場に最近はなってしまっているということでなかなかちょっとその機会もですね、ちょっと今回はこしゃってしまったんですけども、来年あたりは
基本動力なしだからね、そう、基本は動力なしだからね、はい、
なので来年はですね、ぜひちょっとラブコールを送っておこうかなと、はいはい、思っておりますと、うん、そしてですね、ニュースを拾う、本当になかなかニュースがちょっと見つからない状況ではあると、ニュース1個送るたびにちょっと言い訳をしているような状況ではあるんですけども、時々スマートニュースでですね、壱岐市のチャンネルがあるんですけども、壱岐市のチャンネルを見てたらですね、なんでこのニュースが引っかかってきたっていうのをですね、ちょっとたまに取り上げてお伝えすることがあってですけども、今日もですね、ちょっとこれが引っかかってきたんだなっていうのをちょっといくつか紹介して こうかなと思うんですけども、まずはこちら、日本一は宮城県、浜ののりだれ日本の宝物ジャパン大会2004-2025が結果発表ということで、まあ、このニュースだけ見たらなんか息のものがこう取り上げられたのかなと思うんですけども、ちょっと時間稼ぎも兼ねて、うん、ちょっと他のものを紹介しようと思うんですけども、タイトルにも出てた通り、まあ、グランドグランプリですね、そもそもこの日本の宝物ってなんだっていう話なんですけども、
はいはい、
どうか書いてるのかな、ですね、日本の宝物、日本の宝物、まあ、文字通り日本の宝としてですね、ちょっと誇りたいぞっていうような商品だったり何だったりがエントリーをしてきて、そして、いろんな審査員の方、審査員は有名ホテルの社長さん、レストラン小売店のオーナー、シェフ、バイヤー、有名会社の CEO、 文化人、インフルエンサーなどが集まったって、なんかタイトルだけつらつらってしたらですね、なんか怪しそうな人たちばっかりの気もするんですけど、具体的な名前を挙げると、宝塚の星組の これ何て言うのトアオレイヤさんですかねだったりとかあのモデルタレントのジローラモさんだったりとかあとまああのいろんあのフォーブスのあの執行役員の谷本さんだったりとかそんな方が審査をしてたらしいんですけどもその中であの先ほど言いました仙台宮あ宮城ですね宮城の浜の海苔だれカフェレストランシーソーさんが出している高級海苔と米油ですね米油の神話風ジェノベーゼソースということでなんか浜の海苔だれって言ったらなんかご飯ですよみたいなのを想像したんですけどもジェノベーゼソースということで、はい、あのそういうものがグランプリを取ったということなんですけども先ほど言いましたようになんでこのニュース息のチャンネルに引っかかってきたのかなと思ってですねどっかに息という文字があるのかなと思って結構一生懸命探したんですよね、うん、ただですね残念ながら息という文字がですねこの中に見つけきらずにということでなんでじゃあなんで引っかかってきたんだっていう話ではあるんですけどもちょっと待ってくださいね本当にないのかなでも ありましたし、ですねこれですねちょっとあの大変あのこの記事にですね大きなミスがあることを発見しました、この部門でですねビジットジャパン部門っていうところがあるんですけども、まあ、日本に訪れてというところ でグランプリを取ったのが東京八丈島のリードの森のごちそうフレ島っていうですねリードホテル&リゾートという東京八丈島にあるホテルの、こちら自社生産の食材で作ったフレンチトーストとかですねそういうのが取り上げられてて準グランプリに輝いているのが壱岐の福祭東満焼きビューホテル壱岐というところでですねただですね東京八丈島って書かれてますいやさっきから長崎とか壱岐とか探してたんですけどもなかなか見つからないなと思ったら東京八丈島とミスの記載がされておりましたのでぜひこの記事を聞いたですね日本ネット経済新聞の方修正をお願いいたしますと、はい、いうところで、まあ、この先ほど言いましたビジットジャパン部門というところの準グランプリ壱岐の福祭福はですね福の神の福に彩りで当の当番焼きということでビューホテル壱岐ですねおそらく社長がですねプロデュースしている、はい、当番焼きなんで福山先生この存在とかご存知でした？
いやー知らないです
ね。ちょっとぜひですねこれを某社長さん聞いてましたらご紹介にさせていただこうと思いますので、ねうん、765@emu.jp の方に、はい、教えていただけたらと思いますということであとこの記事ですね東京八丈島になってますので訂正の方よろしくお願いいたしますと、はい、いうところでそしてあともうちょっと時間がありますね。これはまあなんとなく想像がつくニュースではあるんですけどもこちらですね福岡から約2時間絶景と温泉を満喫できる泉質自慢の宿5選というところで、まあ、福岡を拠点にして約2時間で行ける温泉宿というの5選が挙げられております、まあ、結構福岡から2時間って言ったらですね、うん、どこの温泉にでも行けるというか九州温泉大国で2時間高速やら何やらいろんな手段を使えば行けるかなというところで、まあ、1番目に取り上げられているのが黒川温泉ですね。黒川温泉そして2番目に取り上げているのはちょっと1回飛ばしまして3番目に取り上げる湯布院の温泉だったり、大分湯の平温泉だったりとかあとこれ僕知らないですけど熊本県の飛び瀬温泉っていうんですかね、はい、なんか熊本県の山奥に佇む飛び瀬温泉というところがあるらしいんですけども、まあ、ちょっとこのですね一休コンシェルズさんのニュースになりますのでちょっと調べてもらえたらと思うんですけども2番目に上がってましたのがここだけですね車じゃなくて船移動ですっていう風に書かれてるんですけど金色に輝く高濃度温泉とオーシャンビューが自慢離島に佇む温泉宿壱岐リトリード海里村上バイ御湖地震というところで載っております、うん、福岡空港からタクシーやジェットホイール船を乗り継いで2時間弱で行くことができる温泉宿長崎県の離島壱岐島に位置していて12室の客室を有していますと浴室や貸し切りの露天風呂大浴場の湯は殺菌力や保湿力が高く美肌の湯と謳われる湯の元温泉有効成分が温泉とみなされる基準値の約17倍ですね含まれておりますというところで濃度が高く空気に触れると金色に染まるのが特徴ですと敷地内の源泉から湧き出る水は加水せず量を調整することで適温に 保たれていますというところなので、しかも、まあ、あの湯の本湾って言ったらやっぱり何よりもオーシャンビューと、あと夕暮れの時のサンセットですね、すごく有名ですので、うん、あのちょっと最近生島ポッドキャスト、あの生高校の甲子園効果でですね、ちょっとアクセス数が伸びております。生どんなところかなって思う方、生温泉もある素敵な島ですので、ぜひですね、ちょっと生を訪れていただいて、この湯の本温泉ですね、もしよかったら満喫していただけたらなと思っております。というところで、久しぶりですね、生島ポッドキャストらしく生のニュースもちょっと取り上げてみたんですけども、まあ、あのちょっとですね、最近あの生のニュースがネタ切れ状態にありますので、ちょっといろんな方、生のニュースをどんどん提供していただけたらと思いますので、うん、他人任せで申し訳ないですけども、よろしくお願いします。で、一応本当に、まあ、630回っていうところですね、先ほどお伝えしましたけど、またお盆過ぎぐらいには650回とかにも行くと思いますので、650回お盆スペシャルなんかもですね、あのやってみようかなと、はい、思っております。というところで、ようやく30分たどり着く今週の一応本当にこの辺で終わりたいと思います。